ではアクセラメンツモデル3ということで、続きを説明していきます。でレスポンドということですね。それで反応したなんかやってみた後に確認をするというのは非常に大事です。いわゆるこれをフィードバックって言ってますから、ウィットネスですね。でこの確認するところではですね、まあよくできたこととか、そのまあできなかったこととか、次やるならどうするかとか、そういったことを考えたりとか、でさらにはですね、やっぱ違いとか、他の人がうまくやってる人がいたら、その人と自分がやった違いは何か、で特にですね、その学び方の違いとか取り組み方の違いとか、どう考えたかとかいう、その結果がうまくいった下手だったとかじゃなくって、どういうアプローチをしたかとか、そういったことをですね、お互いから学ぶとか、そういうことをしていくことで、非常にその学ぶということ自体について深く理解するプロセスが作れます。で、まあ、アクセラメンツモデルの元になったそのナチュラルブリリアンスモデルではですね、この後にすぐにまた、リリースに戻って、そしてリリース、ノーティス、レスポンド、ウィットネス、リリース、ノーティス、レスポンド、ウィットネスって言ってぐるぐる回していくというような考え方で、学習体験を設計したりするんですが、僕らの講座はですね、これをまあミックスさせているような感じです。設計の段階ではですね、いくつかキーとなる図を作るんですけども、そのうちの一つがですね、螺旋形の螺旋の絵が描いた図を作ったりします。で螺旋の絵は何を表しているかっていうと、リリース、ノーティス、レスポンド、ウィットネスをぐるぐる回すということを表していて、で螺旋の上の方に向かっていくっていうふうに、まあ、設計図として作るんですが、それによって同じようなことをしているんだけど、さっきとは違って抽象度1個上みたいな、抽象度をだんだん上げていくっていうことを意識とするための設計図として、そういうのを作ったりします。でさらにはなんか階段状の、無意識の無能を意識化された、無能意識化された能力、そして卓越とかいう階段を考えて、で抽象度の階段3つぐらい上がるように設計したりとか、まあいろいろするんですが、このウィットネスというのをした後ですね、まあイメージとしては、講座の設計イメージとしては、一つのワークでだいたいこう、リリース、まあレスポンド、ノーティス、レスポンド、ウィットネスっていうのを、まあぐるっと回してる感じで捉えてもらうと、まあ見やすいかなと思います。そして全体3時間全体としては、もちろん何て言うんですかね、大きなこの U の字というかにの動きをしているという具合です。だからまあイメージとして1個ずつのワークの中にこう U というかサイクルが入っていて、それが集まったやつも大きな U の字を形成しているみたいな風に考えてもらうと良いかなというふうに思います。でまあそういったものが設計できるのは、そういう設計図のおかげなんですが、まあまあそれはTOEIC学習デザイナーコースみたいなのを作りますので、その時にまた説明しますけども、まあ、そんなふうな仕組みになってますよと。で確認という作業では、とにかくフィードバックですねをしていく。でここが抜けてしまうとサイクルが崩れてしまうので、講座の時間っていうのはしっかり把握してですね、どんどんワークをさせていくというふうにしてみてください。でこのウィットネスのところでは、もう本当に自分自身でちゃんとフィードバックをする。教師が、あなたは何点、あなたは何点とか、あなたは良い得点です、あなたは悪い得点ですとか言って外から評価を与えてしまうと、その何ていうか、自分で目撃して確認するというこう勇気がなくなってしまいますし、やる気がなくなったりしますし、で思わぬ発見っていうのをまた次使ってみようっていうふうに思ったりもしなくなってしまいます。ですからですね、非常に大切なことなんですが、フィードバック、お互いにフィードバックする。でファシリテーターは特に言葉を選びましょう。ファシリテーターのことを基本的に先生と思ってますから、ファシリテーターがですね、これはいいですねってあんまり強く言いすぎると、それが正解かって思ってしまいますから、そう言わずに、自分も驚いたんだったら素直に驚いたと いうことを言えばいいです。いいなと思いましたとかね、これがいいですとか良くないですとか、そういう言い方をしないようにしておくことがこのウィットレスのパートですごく大切になります。でそしてですね、目撃してある程度こういろんなことが習得できたらですね、フォロースルーということで、現実の世界に持って帰ってどんな風にして、使っていけばいいかということをですね、まあ、伝えていくと。結局ですね、学習の場所っていうのはあくまでもまだ練習の段階です。で本当に大切なのはそれを持って帰った実生活、仕事、活動でいかに学んだことを発揮するか。もうちょっと言えば学習そのものは終わらないのでずっと続きますから、持って帰った場所で自分でまた探求してスキルを伸ばしていくということが非常に大切になるということですね。でその実生活で実際にスキル、アティチュード、ナレッジを使うのがアプライ SAK という場所になります。でこれはスキルっていうのは実際に何かを、まあ、なんか成し遂げるには技術がいりますね。例えば哲学っていうことについて学んだとしても、哲学について議論し深めていくには思考の技術っていうのはいります。そしてアティチュードっていうのは姿勢ですけど、まああり方って言ってもいいですかね、日本語で言うと。まあいわゆるですね、哲学っていうことに対してなんかそのどういうそのあり方ができるか、まあ、例えば哲学を知っていて、用語を知っていて、ラベルを知っていて、それを自慢するようなあり方したら何の意味もないですよね。哲学っていう人、哲学者たちがいろいろ探求したそのプロセスをですね、自分の実生活の中で使って何か考えてみたりとかすることが大事だったり、そういう、まあ、姿勢ですね。もしくは分かったとすぐに思わないこととかの姿勢とか。そしてナレッジっていうのはその、いわゆる哲学的知識ですね。誰々がこういうことを言ったとかいうことから始まって、脱構造っていうのはこういうことだとか、なんかそういったことを、まあ知識として持っている、体系として持っているということがあって、この3つをですね、現実のところで、アプライ、まあ、適用する、応用するということが、まあ、大切ですよと。でその際も結局学習のプロセスを使ってでしか私たちは何かを作り出せないんですね。で特に知識社会においては学び終わったってことは全くありませんので、学習のプロセスを自分の帰った場所でも続けるということが非常に大切になります。そこでですね、私たちは、講座中に学習学び方を実は教えてるんですね。特定のスキルだけを渡してるわけじゃなくて、スキルと姿勢と知識、そしてそれを高めていき続けられる学び方を学んでもらっている、これがですね、この講座の肝になってきます。ですからその講座の中でですね、良い絵が撮れることにあまりにも集中して、介入しすぎるとですね、最終的には家帰った時にできないということになりますし、伸び悩むということになります。ですからそういうふうにして何か特定の作品を作りたいんだったら、それを作るための講座をですね、別途用意したりとか、この講座のプロセスをもう一回回す、例えば動画講座だったら1日目に普通に講座を受けて、2日目はリリースとかその辺、まあもう一回やってもいいんですけど、そのもう本当に同じ1個のテーマでひたすら撮っていくっていう、なんかそのプロセスを作るとかすればいいと思います。でとにかくですね、学び方を学ばせるということが、この講座の鍵ですね。アクセラメンツモデルを使ったところの鍵となってくるというところを意識してもらうと、ファシリテーションの仕方が変わってくるかなというふうに思います。